ただいま、マタイによる福音書の19章、1節から12節までのところをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこれらの言葉を語り終えると、ガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。主イエスキリストがガリラヤでの働きを得られてユダヤ地方に行ったのだとここに述べられています。でこういうイエス様が移動したという言葉には普段私たちあんまり心を惹かれないのではないでしょうか。ただ単にイエス様がガリラヤからユダヤに赴かれたのだなと、でそう思うだけで取り立てて何の考えも湧かないかもしれません。けれども実はこの福音書を書いているマタイ自身はですね、この一節の言葉をとても重要な言葉と思いながらこれを書いています。ガリラヤからユダヤにイエス様が歩いて行かれる。でその歩みの最後にはエルサレムのゴルゴダの丘の十字架の出来事がやがて待ち受けているからです。ここは本当に何気ないようにただガリラヤからユダヤに移っていったそう言われているだけのようなんですけれども、しかしイエス様ご自身はもうすでにこの時にこの歩みの一番終わりのところに十字架の出来事があるのだということをはっきり意識しておられます。実は前のところでイエス様は弟子たちにそのことを教えておられるんですね。私はこれからエルサレムに向かっていくけれどもそこで十字架にかかるのだ。繰り返し繰り返しイエス様が弟子たちにそのことを語っておられます。でそういう中でいよいよガリラヤからユダヤに、十字架に近づいていったんだ。でそういうふうにここに語られているのです。イエス様ご自身はその十字架の出来事をはっきり意識しながらここを歩んでおられます。そしてその十字架の光のもとにこの世のいろいろな出来事を照らし出しご覧になるんです。今日のところでイエス様のことを引っ掛けて揚げ足を取ろうとそんなふうに現れてきているファリサイ派の人たちも十字架の光のもとに照らされています。またそのファリサイ派の人たちがイエス様の揚げ足を取るために引き合いに出しているこの世の離縁という辛い出来事についてもイエス様はこれを十字架の光のもとに照らしてご覧になっておられるんです。ですから本当に何気ないような言葉なのですけれども考えようによるとですね、もしかすると今日のこの19章1節から12節の中で一番重要なのは1節の言葉だ、そう言えるかもしれないんです。で今日のこのところに語られていることを、一言一言少し丁寧に考えながら聞いてみたいと思うのです。ユダヤの地方に入るとすぐにファリサイ派の人たちがイエス様を試してその鼻を沸かしてやろうと思って一つの難題を携えてやってきました。3節のところにそのことがこんなふうに述べられています。ファリサイ派の人々が近寄りイエスを試そうとして何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと言った。で何か理由があればとこの人たち尋ねてるんです。ということはこれはですね、具体的なうまくいってない実際の、2人の事例を挙げて、この2人が一体どうしたらいいんだろうかって、そういう切実なことを尋ねているのではないということです。そうではなくて、何か理由があればというふうに、これは一般論として尋ねている言葉です。しかしです、思うんですけれども、離婚問題というのに、果たして一般論なんてものがあるんでしょうか。 一人一人人間の顔がみんな違うように、同じように家庭と言いますけれども、実は無数の家庭がみんなそれぞれに違っています。そしてそんなふうに無数にある家庭の中には、大変残念なことですけれども、うまくいかずに壊れてしまうという場合も、まあ、実際にあり得るわけです。離婚の出来事というのは、現実問題として起こり得ることです。キリスト者であれば決して離婚しないなんてことはないんですね。あるいは離婚を経験するカップルが人間的に劣ってるなんてことも決して言えません。で、例えばこんなことだってあると思うんです。大変うまくいっていたご家庭の中に、ある日突然一つの交通事故が起こって、そして両親が深く愛してた一粒種のお子様が急に召されてしまう。で、するとそのことをきっかけに、お互いに夫婦がですね、相手のことを見ると幸せだった子供との生活を思い出されてしまって、そして今の新しい状況というのはどうにも受け止めかねてしまって、ついには一緒に暮らせなくなる。で、そういう場合だってあり得るだろうと思うんです。で、これは人間的に劣ってるからではありません。むしろ本当に我が子を愛していて、その我が子を失ってしまった痛手に耐えかねて、いわばその事件に巻き込まれるようにして、家庭が壊れていってしまうということがあり得るわけです。ですから、実は離婚ということを考える際にはですね、一般論としてこれを持ち出すこと自体がもうすでにですね、慎みを欠いたことだと言えるかもしれません。現実の離婚というのはですね、本当にその一つ一つがですね、その具体的な状況に即して考えるべきものです。ファリサイ派の人たちが、ここでこういうふうにですね、何か理由があれば離縁というのは立法にかなうんだろうか、で、こういう問いの立て方をすること自体がですね、これは不作法で不見識だと言えるように思います。しかし不作法であれ不見識であれ、どうしてファリサイ派の人たちがここでこういう問いをイエス様にぶつけているのかと言いますと、これ立法にかなっているでしょうかと聞いてますが、立法の中にですね、一見矛盾しているように聞こえる二つの教えがあるためなんです。離縁についてはですね、これは絶対認められないと言うとしても、あるいは何かの理由があればこれは認められるんだと言うとしても、そのどちらの答えもですね、旧約聖書の律法の言葉とぶつかるようになってしまいます。律法自体の中に矛盾するように聞こえる言葉があるんですね。例えば、結婚というのは神様が関わっておられる神聖な結びつきだから、決してこれを破ってはならないんだという教えの根拠は、創世記の2章のところにあります。今日のところでイエス様もそのことに触れようとしておられるんですけれども、創世記の2章の24節にこんなふうに教えられています。創世記の2章24節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。神様が一組の男女を出会わせてくださり、そしてそのお互いの結びつきを特別なものとして、神聖なものとして与えてくださり、二人は一体となる。二人で一つにしてくださるんだ。ここに教えられています。で、この言葉を引用するようにして、イエス様も今日のところでおっしゃっておられるわけです。4節のところですが、イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。で、これが 義縁は決して認められないのだという立場でごく普通に語られる立法の言葉であるわけです。しかしそれならばです、義縁というのは絶対に認められないことなんでしょうか。でもし義縁は絶対にダメだなんていうふうに言われるとですね、現実の生活の中で暴力を振るわれていたり辛い目に遭っている人たちの中には、すっかり絶望してしまって自分から命を絶とうとする人だって出てくるかもしれません。ですから旧約聖書の中には別の戒めもあるんです。申命記の24章1節のところにこんなふうに語られています。申命記の24章と申しますのは、私の聖書だと318ページですが、318ページ、申命記の24章の1節、こう言われます。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせる。でこの申命記の文言では、離縁状を書いて渡しさえすれば離縁が認められるように見えるんです。でただこれはですね、この文章からすると男性の側だけがこれを書けるというのが、いかにも不平等 で今日の私たちの感覚からするとこれは馴染まないものがあります。しかし離縁状を書いて渡すということにはですね、実は、女性の側を守るという意味合いがあったのだというふうに言われます。でもちろん大昔の話ですから、男女が平等かという点では決して平等ではない、そこが問題なんですが、しかしですね、もし離縁ということが、この離縁状を渡さないまま起こってしまったらどうなるか。でその時には離縁された女性の側というのは家からは追い出されているわけですが、自分が独り身であるということを証明するものが何にもなくなってしまうわけです。でそうするとその女性が、当時は女性が一人で暮らしていくというのは誠に難しい時代ですから、いずれ誰かと結婚再婚しなきゃいけないという時が来るかもしれませんが、その時に離縁状がなければですね、その再婚するというのはとても難しくなるわけです。で個人の権利という意識はまだ育ってない時代ですから、甚だこれはですね、男性側に有利にできているというふうに言ってしまえば言えるんですけど、しかし最低限これは女性の側が生き延びていけるような、そういう生存を守るような仕組みとして離縁状というものがあった。そしてそれが実際問題としてイエス様の時代にも盛んにと語弊あるかもしれませんが、普通に行われた、通用してたわけです。でファリサイ派の人たちは聖書の中にこういうですね、一見すると相反するような二つの言葉があるのだということを承知の上で、あえてイエス様に問いかけるわけです。何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなってるでしょうか。イエス様を試すために、引っ掛けてやるためにこういうふうに語ったのだと聖書に語られていますけど、確かにこれは意地悪な質問であるには違いないんです。でイエス様はこれに対してどういうふうにお答えになるだろうか。で私たちはそのことが気になるわけですね。でイエス様はここでどういうふうに返事をしておられるかといいますと、結婚が破れてしまったというその破れの現実から出発しようとなさらないんです。神様が人間をもともとどういうふうにお作りになったのかというところから答えられます。で別な言い方をすると、ファリサイ派の人たちは離縁ということを取り上げてそれだけ問題にしようとするんですけれども、イエス様はそれに対してですね、結婚の事柄を取り上げてその深い意味を分からせようとなさるんです。4節から6節のところでこういうふうにおっしゃってます。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ 二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。ファリサイ派の問いとイエス様の答えを比べて読むとよくわかると思います。ファリサイ派の人たちは何か理由があれば夫が妻を離縁することは立法にかなっているだろうか、そう問いを立てています。これは当然離縁というのはあるものなんだという前提で、問うているわけです。でそれに対してイエス様の方は、あなたたちは読んだことがないのか、創造主は初めから人、男と女にお作りになった、そしてその男女の間に結婚が成り立つようになったんだ。結婚というのは神様が人類をお作りになった最初の時以来の制度なんだということを思い出させようとしているわけです。そしてそうであるから、人は父母を離れてその妻と結ばれ二人は一体となる。だから二人はもはや別々なく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。でそう言ってイエス様は結婚というものが他の人間関係とは違う特別なものなんだ、神様がそこに関わっておられる聖なるものであって、そして人間が自分の都合で勝手にそれを離したりくっつけたりできないということをですね、教えようとしておられるわけです。ところがファリサイ派の人たちは最初からイエス様の揚げ足を取ろうとしてこの問いを出していますから、イエス様の答えを聞くと即座にさっき聞いたもう一つの方、申命記の24章のモーセの言葉を引き合いに出して、尋ねます。7節のところです。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。実際にはモーセはですね、離縁を命じてもいないし進めてもいません。もし不貧困などのどうしても結婚生活を維持できなくなったようなことが起こる場合にはやむを得ずですけれども離縁状を手渡して女性がもはや自由の身になることを証明するようにというのが申命記のモーセの言葉です。でしかも24章のその後を続けて読むと分かるんですけれども、24章の規定というのはですね、一旦女性を離縁した後で夫の側が思い直してですね、その女性をもう一度妻としてめとろうとしても、もしその女性が他の男性と家庭を持った後であれば、最初の夫がその女性を妻にすることはできないんだっていう点に主眼が置かれて語られています。つまり、この人は最初に私の妻だったんだから、あなたより先に私の方に権利があるなんていうことは言えないのだよというのが、モーセの申命記24章の言葉です。男性の側が自分の気ままにわがままに女性を放り出したりまた囲い込んだりすることはできない、それがもともとのモーセの言葉です。ところがファリサイ派の人たちはいつの間にかモーセは離縁状を渡して離縁することを命じてるっていうふうに、ほんのちょっとですけど言葉を動かしてすり替えちゃってます。ではなぜモーセは離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。実はこれはですね、やっぱりその時代の鼻持ちならなさっていうのがあると思います。夫の側からの離縁が当然認められてるんだ、でそういう前提の上に立ってですね、いつでも離縁状を渡してはさらせることができるのだ、そういう鼻持ちならなさがこの言葉の中には感じられます。でそれに対してイエスもおっしゃるんです。妻を勝手に夫が離縁するというのは、これは夫の側が堅くないにそう主張し続けるからモーセが仕方なくて、そういう場合に女性が生きていけるようになるために離縁状という仕組みを命じたのであって、本来は離縁が当然あるというんじゃないんだ、最初から離縁があるのではない、そうおっしゃいます。8節のところです。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。あなたたちの心が頑固なので、そうイエスもおっしゃるんです。この頑固さ、固くなさというのは一体何に対して固くななのか、 それは結婚というその結びつきが本当に神様はそこに関わっている聖なるものなんだよ、そう言われていることに対して心を閉ざしてしまう堅くなさです。結婚というのはあくまでも神様抜きで男女のあなたと私だけの間柄だ、そして私がもうあなたを必要としないから、あるいは私がもうあなたを好きでないから離縁していいというふうに堅くなである。残念だけれどもそういう人間が実際にいるので、モーセは仕方なく妻を離縁するということを許したのであって、初めからそうだったのじゃない、だから決して離縁するように命じているのではない、そういうふうにイエスもおっしゃるんです。本当なら結婚というのは死が二人を分かつまで長く続かなきゃいけないはずのものなんです。で、当時は女性の側から離縁を切り出すことはできませんでしたから、長続きするはずの結婚生活が途中で離縁になるとすれば、それは例外なく夫である男性の側が離縁を切り出して、別れるということになるわけです。で、その場合神様が長続きすべきものとしてですね、神聖なものという印をその結婚に与えてくださっているのに、それを自分の思いで離縁しようとするところに堅くなさがある。イエスはそうおっしゃるんです。離縁というのは不貧困以外の理由で行われるならば、それは夫の側の身勝手なもので、本来なら離縁ということにはならないはずのことだ、最初からそうではないんだと言います。けれど実際には相手のことが気に入らないとか、相手の働きが悪いとか、性格が不一致だとか、いろんな難癖をつけてですね、男性側が女性側を放り出しにかかる。そしてそういうふうな思いになっている男性にはですね、もはやですね、結婚というのは聖なるものなんだ、それは許されないんだと、いくら説いて聞かせても全く聞く耳を持たないわけです。それでも無理やり一緒に生活を続けると強いればですね、相手に手を挙げたり女性を恥ずかしめたり悲惨なことがいくらでも起こりうるので、やむを得ず離縁状を出して離縁することが許されている、そういうふうにここに言われています。で、このところでイエス様はですね、実はまるで神様のような言い方をなさってるんですね。初めからそうだったわけではない、離縁というのは人間が堅くなであるために後からできた、そういう仕組みであって、初めからそうだったわけじゃないんだと、まるで天地創造の一番最初に神様がアダムとエヴァをお作りになって、結婚っていう制度をですね、贈り物としてくださったその時のことを知ってるかのような口ぶりでおっしゃいます。初めというのは結婚の方があったんだよ、そうおっしゃるんです。おそらくこういうイエス様の言葉を聞いた時にですね、イエス様のことの上げ足取ってやろうと思ったファリサイの人はですね、唖然としただろうと思います。こんな返事をする相手がいるなんて思ってもいなかったろうと思うんです。イエス様は結婚の間柄こそが本来のものなのだとおっしゃった後で、そしてそこから必然的に導き出される結論をさらに続けておっしゃいます。すなわち、万が一何かの理由でもはや結婚生活を維持できなくなって妻を離縁した、でそういうことが起こるとしても男性の側はそれで自由になるわけじゃないんだっておっしゃるんですね。もしも現在の妻じゃない別の女性を気に入ってしまって、そしてその気に入った別の女性と一緒になるために現在の妻にいろいろと難癖をつけて離縁するようなことがあれば、それはたとえ形式の上では離縁状を渡して合法的に見えるとしても、その正体は会員の罪を犯すことに他ならないんだって、そういうふうにおっしゃいます。これ大変に、今日の私たちにとっても大事な考え方が教えられていると思います。この時代ってのは離縁を切り出すことができるのは男性側だけです。今日はまあ女性から切り出すこともあるかもしれません。しかしその時にです、離縁された女性の側は離縁状を渡された時からその夫婦関係を解かれて自由になるんです。そして確かに私は離縁されましたっていう離縁状を見せて次の相手と 再婚することができる。それに対して実は離縁を切り出した男性の側はです、女性を去らせても決してそれで自由な身になって独身に戻るんじゃないんだって言われるんです。でこれはもちろん不貧困みたいなですね、相手側のはっきりした裏切りがあって、このその家庭が本当には成り立っていなかったんだということが明白な場合は別です。あるいはまた伴侶が天に召されてもうこの地上にはいないのだという場合にも、そういう場合は男性であれ女性であれ結婚の関係からは一旦自由にされて、もう一度新しい相手と家庭を築くことが許されるようになります。ただし不貧困みたいな理由がないのに、ただ相手を気に入らないと言って離縁した場合には、これは夫婦が一緒に暮らせないから別々になる、そこまでは残念ですが認められる。しかしそれでじゃあ自分の好みでですね、今までのことが何もなかったかのように次の女性を妻に迎えることはできないのだ、そう教えておられるんですね。離縁する側というのは離縁する側の責任が生まれるんです。でそれはこの人と一緒に暮らすことができないからやむを得ず離縁ということになるけれど、しかし同時にそのことに責任がある、そこには神様が与えてくださった神聖な結びつきというものまで破棄されるんではなくて、それがなおそこにあり続けるんだっていう考えがあるわけです。ファリサイ派の人たちはそんなことまで考えてないんです。離縁というのは世の中にいくらでもあることで、離縁状を私さえすればもう当然離縁は現実には成立する。でもそういうふうな考え方に潜んでいる偽善というもの、イエスもはっきりと暴き出すようにここでお語りになったんです。ファリサイ派の人たちにとってはですね、もはやイエスの足を救うどころの話ではない、ただただ黙ってしまうんですね。何にも言うことができなくなります。でファリサイ派の人たちが黙ってしまって、そこで話が終わったかと、そう終わらないんです。イエス様の弟子たちがですね、このやり取りを聞いててですね、で離縁っていうのは認められるんだろうかっていう、この議論の中に、身勝手な議論の中に潜む偽善戦気がついてですね、憤りの声を横から上げます。横合いから上げるんですね。10節のところです。弟子たちは、夫婦の間がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言った。でこの10節の言葉、うっかり聞くと意味を取り違えてしまうので、少し丁寧に聞いておいた方がいいと思います。これ原文通りに訳すとこういう言葉なんです。弟子たちは主に申し上げた、もし妻に対する罪の関係がそんなであるのなら結婚することには何の益もない。私たちが持っている聖書には、夫婦の間柄がそんなものならっていうふうに、とてもなだらかな訳になっています。しかしこの間柄っていうふうに訳されている言葉はですね、これ確かに人と人との関係のことを言っている言葉なんですが、同時にですね、罪か、罪がある関係というふうにも訳せる言葉なんです。つまり人がその妻に対してそういう罪か罪を働いているのなら、そんな結婚に何の益があるのかといって弟子たちは憤慨してるんですね。表立っては離縁状を渡して合法的に離縁をしているように見えるけれども、実はそれは夫の側が妻に対して罪を働いている、見せかけは離縁状を渡して正当な離縁のように見せかけているけど、本心では例えば別の女性と一緒になりたい一心での離縁であったとすれば、そんな結婚に一体どんな意味があったんですかって、弟子たちが、罵りたくなっている言葉がこの言葉です。ところがイエスはですね、弟子と一緒になってファリサイ派の人たちを攻撃するのか、そうじゃなくてこの弟子たちの言葉もたしなめておられるんです。離縁するとか、あるいは独身であるということには人それぞれにいろんな事情や思いがあって、正論だけがいつもまかり通ればいいってものじゃないんだよって、そういうふうに教えられます。で例えば離縁ということに限らずですが、独身者にもいろんな人たちがいるんだとおっしゃって、十二節のようなことをおっしゃるんです。結婚できないように生まれついたもの、 人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。で、これ実は原文がとっても刺激的な文章なので直訳できないんですね。それでとってもなだらかな言葉に訳しちゃってるところですが、結婚できないようになってるとかですね、あるいは結婚しないでいるというふうに言われている言葉、本当はですね、虚勢された男っていう言葉がここに書いてあります。生まれついたってのは母の体内にいる時からっていう言葉です。だ、結婚できないように生まれついたって訳されてますが、本当は母の体内にあった時から虚勢をされている男は男がいるっていう言い方なんですね。で、虚勢ったってこれはその普通はですね、生まれてからしか虚勢なんてできませんから、体内にある時から虚勢されてるってどういうことかというと、実は体内に生まれついた時から異性に興味を持てないように生まれついてしまっている人もいますということを言ってるわけです。あるいは2番目の人っていうのは、生まれた後何かの理由で後天的に結婚への意欲をなくしてしまった、まあ、これも虚勢された男という言葉ですが、そういうふうに結婚する気持ちになれなくなっちゃってる人もいる。で、さらには神様にお仕えするという目的のために自らこの場合には結婚するしようと思えばできるんだけど、その結婚を諦めて自分の意思でしない人もいる。そんなふうに結婚の事柄とか離縁の事柄とか、そういう事柄というのはですね、いろんな境遇にある人がいるんだよってイエス様はおっしゃってるんです。一人一人にですね、さまざまな事情があるから、決して一般論でですね、その人の結婚をダメだとかいいとか言うべきじゃないのだとイエスもおっしゃってるわけです。離縁について一般論として十把一からげに議論を吹っかけようとするファリサイ派の人たちの偽善をイエス様は暴かれるんですけれども、しかし同時にです、そういう人たちに対してやっぱりですね、それだったら結婚の意味がないなんて簡単に言ってしまう、そういう弟子たちも戒めておられるんですね。で、さてここに語られていることってのはそういうことなんですが、そうだとするとです、その離縁のこととか結婚できないこととか独身のことってのは人それぞれでみんな違うんだということで終わってしまうのだとしたらですね、じゃあ実際今そういうことで苦しんだり悩んだりしている人たちにとっては、これは何が語られてるんだろうかという気がいたします。今の辛い状況がそのまま、そういうものなのだと、なんか評論家みたいに言われてるだけで終わってしまってるんだろうか。しかしそれはそうじゃないんですね。確かにこの世にはですね、複雑な家族関係にあって疲れていたり、家族同士の心のがこうすっかり糸がもつれてしまうみたいになって、それをほどく明暗がないっていう中でですね、苦しかったり辛かったり、あるいは砂を噛むような思いで生きている人っていうのはいるだろうと思います。しかしイエス様はここでですね、いろんな人たちがいるのだとおっしゃりながら、そういう一つ一つの現実を生きている人たちに目を注いでくださっているんです。そして実はイエス様がそういう一人一人に目を注いでくださっているというところにこそ出口があるんですね。で、その出口っていうのはですね、今抱えている目の前の問題が突如として消えてなくなるとかですね、すべてうまくいくって、そういう出口じゃないかもしれないです。しかし今目の前にいろんな問題が起こってて、もうすべてそれがとっちらかってて、どっから手をつけていいか分かんないっていうふうに途方に暮れてしまっている。で、そのところにですね、実はイエス様が立ってくださって、もう一度そこから一つ一つのことを始めていいんだよっていう、そういう出口が与えられているのかもしれないんです。イエス様が今の混乱してすっかり取り乱し疲れ切っている、そういう私をご覧になって、そして実はそういう私のためにも十字架に向かって道を進んでおられるんです。私たちはいろんなですね、孤独を感じるような人生の出来事の中で 本当に自分は寂しい、つらい、一番弱い立場に陥っていると考えることがあるかもしれませんけれども、実はそういう私たちのためにイエス様はすでに十字架にかかっている。そして私たちがもはやですね、日もさちもいかなくなって、そのためにそこで死んでしまいそうな時にもですね、そこに名を立っていてくださるんです。そういうイエス様が実は十字架の光に照らして、私たちのこの地上のいろいろな困難な状況や、あるいは込み入った問題をですね、ご覧になってくださっている。そしてそこに共に十字架を追い、よみがえっておられる方として立ってくださっているんです。家庭のことや人間関係のことで悩むということが私たちの人生には常について回ります。しかし十字架の主がそういう私たちに眼差しを注いで共にいてくださるのだ、そして私はここにいる、今日ここからあなたもう一度歩き始めていいのだ、そういうふうに十字架の光をもって照らしてくださっているということを覚えたいんです。私たちはイエス様が共にいてくださって、私たちの目下の状況そのままで照らしてくださっている、そういう人生を今生かされている、その主を本当に感謝して共に歩んでくださることに感謝しながら歩む、そういう生活を与えられているのだということを覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたから一人一人が命を与えられ、またあなたに支えられて今日の生活を歩んでいます。私たちが生きている人生は決してバラ色一方のものではなく、さまざまな問題が起こり、ため息をつきたくなるような出来事が日々起こる、そのようなものであることを思います。しかしあなたはそのような私たちがなおもう一度そこで生きていいのだとイエス様を通してお語りくださいます。イエス様の十字架を通して私たちがさまざまな苦難に出会い、また嘆きや悩みを抱えるときに、そのまま私たちのもとに共においでくださって、そしてそこから歩み出せるように親しく御言葉をかけ、支え導いてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストの十字架の中に私たちの罪と、また死の滅びもそこに含まれていることを見出すことができますように、イエス様が十字架の上で私たちの罪を滅ぼしてくださり、もう一度清められたものとしてこのところから歩んでいっていいことを私たちが信じ、そして与えられている生活の中で今自分が何をして過ごすべきなのかを考える冷静さを備えてくださいますようにお願いいたします。さまざまな苦しみや嘆きや痛みを抱えながら、それでもこの地上を歩んでいる一人一人がイエス様の十字架の光に照らされて力を与えられて歩んでいくことができますように、どうぞあなたが私たちを聖霊によってイエス様に固く結んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。